令和7年2025迎春年頭のご挨拶。いつし、木野と美、榊町長、山村博士、明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかに新年を迎えられましたこととお喜び申し上げます。今年の漢詩は、いつし、木野と美の年です。いつは、草木の目が曲がりくねった様子、死は動物を表す象形文字にあたり、今まで冬眠をしていた動物が地上活動を始め、従来の飲酒的生活に終わりを告げることを指します。その意味で、いつし、木野と美は様々な抵抗勢力に対して、従来の関係に関わらず、けりをつける年にしなければならないとの意味が込められていると言われています。ここ数年は大転換の時代と言われてきましたが、いまだに物事が解決に至らず、さらに混迷を深めている情勢の中、おのおのの立場で決断と新たな取り組みを開始しなければならないものと考えております。さて、昨年を振り返りますと、元旦夕方、能登半島沖を震源とした能登半島地震が、翌2日には羽田空港滑走路において、民間旅客機と海上保安庁航空機が衝突する大惨事が発生し、波乱の年明けとなりました。特に能登半島地震におきましては、地震の規模がマグニチュード 7.6、観測された最大震度は7という大規模なものであり、地震の影響により広範囲で家屋の倒壊に加え、火災、津波などが重なる大災害となりました。多大な被害を受けられた皆様に心より哀悼の誠を捧げます。こうした状況を踏まえ、町総合防災訓練では村上地区を対象に大型地震を想定した情報伝達や避難所設営訓練等を実施しました。訓練を通じ、常日頃からの備えに対する重要性に加え、有事の際の冷静な判断と慎重な行動に即応する機会になったものと考えています。交通インフラでは、国道18号榊インターチェンジ入り口交差点から町道 A09 号線区間が開通し、交通の円滑化が図られました。将来的には国道18号バイパスへの接続により、榊インターチェンジ間のアクセスが飛躍的に向上し、混雑緩和や産業面の活性化のほか、交通ネットワークの複層化にもつながることから、引き続き国・県に対し、事業区間の早期供用開始と未事業区間の早期着手を要望していきます。文化センターでは、耐震補強および大規模改修工事が完了し、施設の安全性はもちろん、長寿命化と利便性の向上により、今まで以上に文化、教養、交流活動の発展が見込まれるほか、太陽光発電と蓄電設備により、中核避難所としての機能強化にも貢献するものと考えています。また、一昨年改修を終えた町体育館が、近代建築の記録保存を目的とする国際的学術組織、ドコモも日本支部による、日本におけるモダンムーブメントの建築290選に選定されました。年月を経てもオリジナルの建築的価値を残していることや、建築当時に技術的な革新性を有し、現状使用される中でその価値が継承されていることが高く評価され、文化センターのリニューアルと時を同じく評価されたことで、貴重な建築物を大切に保存・利用する意義や、当時の人々が施設に込めた思いを強く感じる次第であります。一方、新複合施設につきましては、今年度基本設計を実施しており、利用者の方などを中心にワークショップによる意見集約と設計への反映を進め、3月ごろには皆様に設計内容を説明させていただく予定です。国際的な場面におきましては、 これまでコロナ禍で中断していた高校生大国研修や榊中学生海外派遣事業が実施され、将来を担う子どもたちに国際感覚の醸成とともに自国を再認識していただけたものと考えています。10月にはポーランドを町の代表団が訪問し、榊町とツェレステニャク郡及び双方の国際交流協会の4社によるフレンドシップ協定に関する合意書の調印を執り行いました。これまでの交流を踏まえた相互発展と友好関係がさまざまな分野でさらに深まることを願っています。2050年ゼロカーボンに向けた取り組みとしましては、町内公共施設など7カ所に電気自動車充電のインフラ整備や、榊テクノセンターにおける建物のエネルギーを 75% 以上削減する施設改修事業ニアリーゼブの実施のほか、ビング州山間の太陽光発電設備による温室効果ガスの排出削減の取り組みを行っています。また昨年は町内3小学校が創立150周年を迎え、記念事業実行委員会を中心に各種事業が展開され、各校の歴史に新たなページが刻まれたことを大変喜ばしく感じています。冒頭申し上げました通り、本年は各々が新たな取り組みをするために大きな一歩を踏み出すことが求められておりますことから、皆様と共に鋭意努力してまいります。町民の皆様におかれましても、本年が良き年になりますようお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。山村町長の顔写真があります。榊町議会議長滝沢幸輝、新春をことごに慎んで新年のご挨拶を申し上げます。皆様におかれましては、すがすがしく希望に満ちた令和7年の新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年1月1日に令和6年能登半島地震が発生し、その被害は奥能登を中心に広がり、多くの方が犠牲になりました。あの日から1年が経過しましたが、今なお避難生活を余儀なくされている方も多く、ここに哀悼の念を捧げるとともにお見舞い申し上げる次第です。各インフラへの被害も甚大で、復旧復興が進められていた矢先、9月には令和6年奥能登豪雨に見舞われ、再び大きな災害につながりました。二重の被害に遭われた方も多く、今後も国や県のみならず民間を含めた関係機関による速やかな支援と継続的な支援の必要性を痛感しております。世界では多くの地域で武力衝突、紛争が未だに続き、多くの子どもたちを含め一般市民の方が犠牲となっています。世界は一刻も早く和平への道筋を探らなければなりません。その中で10月、日本原水爆被害者団体協議会にノーベル平和賞が受賞されたことは朗報であります。戦争のない核兵器もない世界の実現に向け、核廃絶運動を長きにわたりご尽力いただきましたことに対し、衷心より敬意を表するところです。議会法では編集公共平和として委員それぞれの思いや考えをこの一文に託しております。私たちは今国境を越えて平和の実現に向け心を一つにする時であると思います。議会活動に目を向けますと、1月に榊中学校3年生による模擬議会が議場にて行われました。登壇した6名の生徒さんが町の施策についての質問をし、町長担当課長が答弁するという実際の町議会と同じ形式で行われました。生徒さんの落ち着いて堂々とした姿勢による充実した質問内容は町執行部に十分伝わったと思います。今後もこの体験を通し行政議会に関心を持っていただければ幸いです。10月にはこれまでの懸案でありました榊町とポーランド セレステネ軍及び両国際交流協会の4社によるフレンドシップ協定に関する合意書の調印式がポーランドの日本国大使館で執り行われ、町議会からは中島昇副議長が山村町長ほか関係者とともに訪問いたしました。この協定は住民間での友好・親善を主な目的として緩やかな関係性を築いていくものであります。今後の国際交流の取り組みに期待します。11月には5年ぶりに町民と議員との意見交換会を開催いたしました。幅広い多くの年代の方にご参加いただき、人口減少、公共施設、防災、福祉をテーマに活発な意見交換が行われ、今後の議会活動を進めるにあたり有意義な会になりました。参加された皆様にはお礼申し上げます。議会改革においては、議会基本条例制定について専門家講師による研修、千曲市議会では制定までの経緯を学ばせていただき、タブレット端末導入に向けては長和町議会での活用状況の視察を行いました。そして11月の町議会議員全員協議会において承認を受けたことにより、今後スケジュール等具体的に取り組んでまいります。昨年は町内三小学校が創立150年という大きな節目の年を迎え、小学校ごとに工夫された記念式典が開催されました。子どもたちの成長のために今後も関係機関が連携する中で教育環境の整備がさらに求められます。町では令和7年度に新複合施設の実施設計を予定しています。議会としましても引き続き行政運営など各事業が効率的・効果的に実施されるよう議論を継続してまいります。結びに、本年が皆様にとって明るい話題にあふれ幸多き年となりますようご祈念し、年頭のご挨拶といたします。滝沢議長の顔写真があります。